イエス抜きの信仰。そういえばどちらもイラクもアメリカも神の名を盛んに使って、そして戦争をしています。本当に神様は困っておられるんじゃないかというふうに思うのですね。で、その中で韓国のアン・ピョンムっていう牧師が、神がそういう歴史を超越して、そして私たちに対して裁きをなされるっていうだけではなくて、神が自ら捨てられたっていうところ、これをしっかり受け止めないといけないっていうことを話しています。つまり神がイエス・キリストによって罪をお許しになったという、この信仰は伝統的に大事なものなのだけれども、それだけが強調されると、目には目をということを神自らがなさっていることになる。つまり罪に対する罰としてですね。ですからここでとどまっているから、神の名によって戦争ができるということではないでしょうか。イエスの名によるときに誰が本当に戦うことができるでしょうか。今日のイエスの話された例え話は有名なブドウ園の例え話でありますが、これは当時よくあった出来事のようです。この例え話を聞くユダヤ人にとっては、そうとんでもない話じゃなくて時々聞く話であったに違いない。ところがこのブドウ園の主人は遠くにいる、長い旅に出たというふうに書いてあります。これは当時のブドウ園がやっぱりローマに支配されていたりして、ローマ人が奪ってですね、それで地主になっているということもあったようだと。それでそういうことも反映しているみたいだっていうふうに言われるわけですけれども、だけどやはり土地代を納めてもらわないといけませんから、それが滞ったり、そういうトラブルもよくあったようなんです、その時代ですね。だけどこのブドウ園の主人は とても忍耐深い、何度も使いをやった、三度も使いをやって、そして最後に息子を送ったっていうふうに書いてある。これは明らかに旧約聖書のあのブドウ畑、これはイザヤ書の5章にずっと書かれてるんですが、ブドウ畑っていうのはイスラエル、そして神がこのブドウ畑であるイスラエルに対して収穫を求められるんだっていうね、そういう話がありますから、これを聞いた人たちはすぐ何のことか分かった。ですから最後に立法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたのでいうふうになる。それぐらい分かりやすい話だったようですね。だけどそこで旧約の歴史の中で預言者が何度も使わされて悔い改めを迫ったけれどもダメで、そして最後に一人子が使わされた。しかしその一人子をも殺してしまおうとしているんだという、ことなのですね。で、イエスが17節で、それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。罪の親石っていうのは建築上でなくてならない一番大事な決める石ですね。一番中心になるところの石。この建物でいうとその礼拝堂の一番その高いところの下ですから、これを建てるときにもそれは見せてもらったんですけども、基礎がちょっと他の場所よりもっと大きい。で、それがしっかりしていることによって建物がしっかり保たれるということになるわけですが、だから家を建てる者の捨てた石 これが炭の親石となった。つまりここで神の子が捨てられるということを意味している。神は歴史を裁き、そして罪を罰せられるという超越しておられるだけではなくて、自らが人となって、そして捨てられる立場をおとりになった。これがキリスト教信仰における神のとっても大事な見方です。だけど比較的多くのキリスト教が、神が荘厳厳粛な方で我々を超越して、そして罪に対しては厳しい目を持って見ておられるっていう、それでつい人間は神様に甘えてしまって、自分は神の友達であるという意識がある。ちょうど当時の律法学者たちや祭司長たちっていうのはそういう立場の人たちでした。だからむしろ彼らはイエスを憎むようになる、そして殺そうと考えたっていうね、そこに行く。これが今の戦争の背後に使われている神様じゃないでしょうか。イエスは自ら捨てられ、そしてそれは神が捨てられたことを意味するということは、神は捨てられる立場のものとも常に共におられるということを意味する。ただ単に言うこと聞かないから捨てるっていうことじゃなくて、神は常に捨てられるものの側におられるよっていうことが示されているということがとても大事になるというふうに思うんです。以前にも紹介したことがあるんですが、韓国の信仰詩人でユン・ドンジュという人がいます。このユンっていう字は伊藤さんのあのイの人弁を取ったものですね。ドンっていうのは東、それからジュは柱です。で彼は1917年今の東北地方、中国のですね、東北地方で生まれたんですが、すでに祖国朝鮮半島は日本のものになってました。そして日本がいわゆる同一化っていうことを図りますから、全部名前を奪ったんです。それで日本名を付けさせたっていうね。そして彼らは大変な屈辱心を味わっていたのですが、このユン・ドンジュは日本に留学しまして、一番最初には立教大学に入学するんですが、半年ほどで同志社大学に移るんです。それが1942年昭和17年のことであるんですが、で彼は生まれた時からのクリスチャンホームに育っていて、そして熱烈な信仰を持っていたんですね。だけど自分たちの祖国にされることをとても残念に思って、そして独立したい、元の自治を取り返したいという、これは日本の治める側から見ると危険分子ですね。でそういう取り締まりがしょっちゅう行われて、彼のいとこも一緒に、留学してたんですが、数ヶ月違い上のいとこですね。で彼は政治的な活動をしようとした。ですから余計警察に目立った。で、昭和18年、1943年に京都下鴨警察署に、そのまずいとこが逮捕され、治安維持法違反っていうことですね、独立運動のために。そして続いて、いとこのユン・ドンジュも捕らえられ、つまりその頃は完全にご法度だった、ハングル文字で彼は詩を書き続けていたんです。でそれを出版しようとしてたんですが、全部奪われた。ですからこのユン・ドンジュの素晴らしい詩が の多くがこの時に失われた。多分戦争が終わった時に押収されたもの全部焼かれたんじゃないかというふうに、研究者が一生懸命探してるんですけれども、そのいわば絶望的な状況、何をやっても自分たちは勝てないし、そして捕らえられて、で彼は結局太平洋戦争の終わる年1945年の2月16日にこの福岡の刑務所で獄死するんです。その16日の早業明け方に彼はとてつもない大きな叫び声を上げて、監視の人たちが何を言ってるか分かんないな、ちょっと気味悪かったんですが、その大声を上げた後に息途絶えた。ちょうどイエスが大声で叫んで、そして息を引き取られたのと似てるんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとイエスが大声を上げられた。それに習ったかのように彼は27歳でこの地上の生を終えてしまいます。そのしかし数少ない彼が残した詩の大変有名な詩が1941年に書かれた女子一番初めの詩、言葉っていうのでこういうのがあります。死ぬ日まで天を仰ぎ一点の恥なきことを、墓穴にそよぐ風にも私は心苦しんだ。星を歌う心で全て死に行くものを愛さなくては、そして私に与えられた道を歩み行かねば。今夜もまた星が風に吹きさらされる。ここで言う星っていうのは彼の理想、求めているものですね。その星が星を歌う心で、つまり自分の民族の解放を本当に願いながら、しかしそこで自分に敵対する人たちも含めて全て死にゆくものを愛さなくては、その心でやはり敵になるというのではなくて、殺そうとするのではなくて愛そうという気持ちを持って、そして私に与えられた道を歩み行かねばというのは、やはり迫害の道を進んでいく。今夜もまた星が風に吹きさらされる、これは擦られるっていうことだそうです。理想がまたも崩れかのようにいろんなひどい目に遭う。だけど天を、死ぬ日まで天を仰ぎ一点の恥なきこと、これは彼自身にそのことについて恥がないっていう意味じゃなくて、天っていうのは神様ですね。だけど常に天を仰ぎ続ける、このユン・ドンジュにとっての天というのはまさに捨てられた神、つまり彼と共にいてくれる神だから望みを失わなかったのではないかというふうに思うのです。恵泉女学園大学の森田進先生が彼のことをやはり研究して結びのところにこういうふうに書いてらっしゃるんです。地上の苦闘は続いた。ドンジュは絶望しながらも絶対的な絶望はしなかった。なぜなら天と地を結ぶ垂直思考を与えられていたからである。眼差しを天に向けることを知っていたのである。私たちはこの受難のキリストという時に、それは単に強いというのではなくて、弱い私たち、捨てられる立場になる私たちと常に共にいてくださって、なお復活を遂げさせてくださる方なのだということをしっかり受け止めて、そしてキリストと共に歩み続けたいと願っています。祈りましょう。 聖なる神様、絶望的な戦争が続けられ、多くの人が傷つき、また命を奪われ、さらにそれに数倍する人々が大切なものを失い、また悲しみに覆われています。神様どうぞ、本当に一日も早く平和が実現しますように。私たちの持ってる力は乏しくて、そして弱いものですけれども、絶望的な時にも絶対に絶望するのではなくて、常に仰ぎ信じて小さな技を励み続けていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。